で、ヒルミってさ、ドラゴンボール読んだ？
いや、読みました。なんで
そんなこと聞いてる？俺はドラゴンボールの壁っていうのがあってさ、俺は別に世代じゃないからと思って読んでないよ。
ああ。
で、まだ読んでない。
そうなんや。
大学とか行くとでもみんなドラゴンボールの話して
る。いや、うーん、そう、うちの家族全員読んでる。
え、でもウソさん、ジョジョは読みました？
ジョジョ読んだ。
ジョジョは読んだ。
珍
し
いね。偏ってる。
ドラゴンボール一応リアルタイム読んでて、なんか水洞窟水の中入って水中からこう出せやったじゃないですか。レッドリボン
か。ああ、レッドリボンか。
ジャンプリアルタイムで読んで
る。めっちゃ遅ないじゃん。
もう意識があるかないかみたいな。
ないから、ね。
僕だってジャンプ読んだのボーボーボーの始まった時ぐらいです
よ。俺が読むのやめた頃ぐらいの時やな、それ。
でも鼻毛してる。でもなんか完全版とか出たじゃないですか。
あ、
それで周りのなんかこう小学生とかがなんかそれを買ってたの、僕はそれを借りてよみたいな。
マジで俺小学生に負けてるってことだ。
そこ確かに戦ってる
いや、っていうよりはあれだと思いますよ。なんか友達の兄貴とかがすごい漫画を集めてて、で僕とかまあがその兄貴がいるうちへ遊びに行って、それで友達ん家で漫画を読むみたいな、そういう文化が多分嘘さんにはなかったんじゃない
です
か。
でも漫画のね、ファーストインパクトっていうのはね、ぐるぐるとね、動物の餌さんだからね、相当偏ってる気もする。
偏ってる。
多分親からの、なんか漫画の勧めから入ってるとか、弟が買ってたの読んでるとかで、あんま自主的に研究してなかったん
ですよ。でも、ハム太郎とかは、
ハム太郎？
ハム太郎とかはどうでしたか？
ハム太郎は重要ですね。リアルタイム。
だから最近なんかこう 3D になって再放送されてるんですよ。
でハム太郎最初の絵本の頃から知ってるからだってあの頃まだ普通のハムスターって今もうなんかそう顔が弾丸みたいなやつ
なんていうか、
ハム太郎見たことないや、
まあ、俺は高校生だった。
あ、でもハム太郎ってなんだろう、そういうオタク的な文化の中ではどういう位置づきになるか。
いや、ロコちゃんのもの
だって、ロコちゃんってなんかそんなになんかこうなんかこうちょめちょめされるキャラとか。
そんなことないよ
されてるよ。
されてる、
されてる、されてる。
ハムスターに体重分の
それは気持ち悪い
ね。気持ち悪いですね。
あれ、ママポヨポヨザウルス、
懐かしいですね。
でもあのタイトルすごい。あれは俺すげえ普通にいわゆる萌え的な感覚で毎週見てたけど、かわいいと思って、この子それだけやな。ハム太郎とか全然あれやな。
まあハム太郎がなんで今話に出たのかっていうと、最近こうカオスラウンジの皆さんの中ではってことでもない。
それ語弊だよ。カオスランチの運営チャットとかでよくつぶられる
まあだからなんかハム、なんか圧倒的ハム太郎感っていう言葉が一時期バズってたことがあるんですけど、なんでかよくわからないんですけど、
本当に意味がないから
本当に意味がないことです、ね、ただなんかそのハム太郎っていうのがなんかこうオタク文化の中での位置づけ不可能な感じが、意味不明な単語っていうのにぴったりくる感じがしたんですよ、一般的に。
なんだろう、ハム太郎の枠って他にないやつ。
そう、なんかハム太郎の枠ってないじゃないですか。
ハム太郎枠、
そう。プリキュアとかだったら、昔はだからナージョとかなんかお邪魔女ドレミとかなんかそういうのがあって、その枠で本
当に。ハム太郎ってどっちかというとさ、ヘンタコプーちゃんとか使うんです
よ。でもほら、シマジロウとか。
あ、シマジロウとか。
え、でもシマジロウは学研のキャラクターじゃないですか。だから教育的な意味がある。
まあそうね。
ハム太郎別に何の教育的な意味もなくて。
でも、ハム太郎小学館だよ。
そうで、ハム太郎って、
まあ、確かにね、設定が結構むちゃくちゃだから、ね、
少女漫画でもないじゃないですか、絵本だから、
すごいハム太郎研究できるよ
な。いやなんか僕がハム太郎を知ったのは小学校の時、なんかこうクラスの女の子がハム太郎の絵本を読んでたんですよ。で、今これが流行ってるんだよとか読んでて、でなんかこうハムスターがなんか森から脱出して、
あ、だからやっぱり
集合してこいつらなんか菌とか感染したら一気に広まるんじゃないかなそういうことをただひたすら思ってたんですけど、
絵本からだよね、あれは。グリとグラと
か、いやでもグリとグラとかは全然違うじゃないですか。
全然名作だ。
あれは
だもっとファストじゃないですか。ファスト、ハム太郎、ファスト自動文学だから、なんか位置づけが難しいんですよ、
ね。ゾロにとかに近い。
いや、ズッコケ3人
分
とかに近い。
いや、全然
違う。いや、ズッコケは全然違う。あれはもう
ズッコケは文学ですよ、自動文学。
自動文学
だから。 ハム太郎ってだから位置づけが難しいな。
ハム太郎
かろうじて言うと、なんかこうやっぱ動物が主人公になってる女の子向けコンテンツっていうことで、うん、なんかこう僕あのボコジョさんっていうアニメ出してるじゃないですか。
あ、
あれがすごい好きだ。
探しの向き、
探しの向きがやってたんですよね。ゆきちが、うん、あのボコジョさんとかに近いものとして、まあ考えて
ます。ボコジョさんもでも変なアニメ。
そう、変なアニメだった。
主人公のなんか漂う BL 集。
そうそう、あれはなんかこう一方に BL 的な世界観を保持しつつ、表向きはなんていうかこう動物たちが戯れ合ってるっていうことで、なんか
ハム太郎が消すみたいな、ハム太郎が進化していくとポテマヨみたいになっちゃうんですか。
いやポテマヨは違う、ポテマヨはダウナー系が入ってくるじゃないですか。
いやあれは普通にだって萌えコンテンツからの派生っていうか、まあだからあれはそのあれですよ、萌え4コマ結構王道の、
うん、あ、そうだ、
だから萌え4コマの文脈の中にはモノボノがいるから、だからこう、だから
あれ萌えない、
やってた
そのまあ源流
な、こう風景がだんだんと続く哲学的な感じとつながって
る、あれは最高の4コマやけど、うん、
まあ評価高いですね、
うん、あそこにあのモノボノとかをなんかこう萌える感じの女子高生とかだるい感じの女子高生キャラに置き換えたらどうなるかっていうのが、うん、まあ、いわばアス漫画だよ、
漫画だよ、
あ、はいはいはい、
そこからこういうコマ増えるか、やっぱりどこかでなんかこう動物に回帰しようとするあれがあるんじゃないですか。
そうですよ、オッチューさんのリセットがだんだん、
ああマジですか。ちょっと1個ネタを持ってきたんやけど、これ喋りたくなかったら別にいいんですけど、なんか
コマだと萌えの話だと、
うん、もう汚いけどどうですこれ、
それ
これはいいんじゃないですか別に、
あ、だってほら、なんか喋ったら喋ったで、なんか火種になるし。
今火種になるようなものが、この卓上に。
いや、僕天井見てないけど、この文章はだいぶ面白かったなと思
いました。いや、面白かったっていうか、別に僕はいつも言ってるけど、その、なんかお説教とか愚痴とかっていうのは、プロだったらそのまま出しちゃいけないし、やっぱ何かロジックにして提示しないとダメでしょ、ね、
これだからこれを伏せたまま
伏せたまま喋ります。
ちょっと面白いね。
いやだから
富野的なキャラになろうとしてるんじゃないですか、
でもこれかつてない結構あれじゃない、はっきり言ってこの人の文章の中ではかなり本気というか熱があ
るだけで、いやだから、つまりプロの仕事じゃないってことです。
あ、これが。
だから道楽なんですよ、ほとんど。だから趣味で何かやるときってやっぱり熱量こもるじゃないですか。
はいはいはい、
それと同じで。
はいはいはい、
つまり本当は超えなきゃいけないハードルいっぱいあって、つまりこう本心でこう思ってたとしても、これをなんとかみんなに分かるように綺麗な文章にしてロジック作って展示作んなきゃいけないっていうところが仕事じゃないですか。
はいはいはい、
でそれは。もうこの人は国内で別に何もやってもいいから、うん、すっ飛ばしてやっちゃったわけですよ、
はいはいはい、
だからそういう仕事しか見れないのは残念ですよ、
うん、
だってだから本気の仕事じゃないもんこれ全然、
あ、でもまあ一応この中ではというかこれ自体はそのまあカオスポストカオスラウンジみたいな話になってるやん、
うん
うんうん、どうなんですかそれは。なんか
いや分かんない、だってオープニング行ったけど分かんない。
何の話か完全に分かんない。
行ったっていうか、だって来てくださいって言われたから、それは行きますよ。行ったけど。
先生が来いって
言ったから。そう、先生が来いって言ったから、1年から来たんですけど。
なんか、別にそれ以外何も言われてないし。それ小学生の
日が。いや。だから何がポストなのかよく分かんないし、
今伏せ字のままこれについて
伏せ字のままこれ
を喋ってなぜ伏せ字
だから、まあ、まあ僕はそういう感じです。
なるほどね、
まあ心理的に感じますよ、
ね、やっていうか、だからそのなんかこの中に一個だけそのシーンっていうかロジックがあって、つまり今言ったら分かるけど別にいいけどさ、さオタクをキャンバスに描くってことでしょ、
はいはいはい、
先日詰めれば、
はいはいはい、
ここで1個だけ残るロジックとして、
はいはいはいはい、
それはさすがになんかそれだけじゃダメなんじゃないかなっていう気がする。
ああなるほど、
てか彼の今までのそのキュレーションとかコンセプトの中でもそんなのはないし、 もっとよく練られてるし、やっぱ他のキュレーションとか、僕とタクキャンバスにかけるやつらがこれからの時代作るっていうので一点突破っていうのはちょっと僕は説得されなかった
ですけど、俺カオスラウンジ始めた頃からこう美大の卒展とかでただのイラスト見ても甘いなって思ってこういうことしてるんで、
なるほどなるほど、
だからなんかそういう意味でウソさんのやってることってなかなか理解されづらい、
まあそうやと思う、
すごい複雑ですよ、
うん、例えばだから
俺もあんまちゃんとストレートに言えない、
ピクシブフェスタとかで、まあ、もちろんピクシブフェスタとかは素晴らしいイベントなわけだけど、うん、あのなんかこうピクシブに投稿された作品をそのまま出力して、
う
ん、なんか作品ってことで展示してるみたいなのは、
そうそう、
向こうはそう、ウソさんとしてはなんかこう実際の空間を使うっていうことをなんかあまりにも考えてないような、
うん、でだからあの仲良しの作品が生まれたわけです、
そういう意味でなんかウソさんはなんていうかある意味こう美大とかでキャラのイラストみたいなのを描いてる人とか、あるいはなんかネット上でだけ活動してる人とか、まあ、そういうある意味、ある意味なんだろうな、キャラクターを用いた表現が1段階目で終わってる人たちに対して、
あ、そうそう、
もう1段階いけるよみたいなことをやろう、示そうとしてる。もう
このイベント、レイヤーが1層目に戻っちゃってるみたいな感じ
で、ああ、なるほどね。
いくつもこう重なっていって、カオスなんでね、レイヤーに対して。
いや、だから今回の、だから、あの、カオスランジボリューム4に対するウソ君の文章っていうのがよく出た、例えばインターネットとかネット絵師みたいなものはもはや前提で語るに足りんという、
う
ん、
まあもう次の段階に来てもいいんじゃないっていうことを思いまして、
はいはい、
まあやっぱりね、なんかアニメをこうアートにしますみたいなブームってやっぱりもう90年代とかにいっぱいあったわけですし、うん、
別にアニメ限定ってわけでもない
ですね。
最近なんか海外の作家でも結構出てきます。日本のなんかこうアニメを結構日本のお宅から見ても高いレベルでトレースというか。
まあだからトレースなんでね、表彰の1レイヤー目でしかないから、向こうの人は絶対こんな複雑な日本の状況わかんないから。
はい、はい、うん、でもその上ででもウソ君の基準っていうのはやっぱりあくまでもそのまあ絵図としての。気持ちよさみたいなところが第一義に来るっていう、
まあまあ彫刻もこれも何だろう、まあ、美術作品としての評価が第一ですね、
はいはいはいはい、
イラストとしてうまくてもうまいだけじゃしょうがない、うん、まあでもやっぱりある意味その何だろう、学歴コンプレックスじゃないですけどやっぱり、ね、大学出るっていう年齢ってやっぱり他の大学とかでもすごいなんか、ね、まあ僕がこう憧れるのはなんか研究職とか研究者とか、
はいはいはい、
科学者とか博士みたいなものに小さい頃から憧れたって言うんですけど、やっぱ大学出る年齢ってそれなりにすごい最先端の国際的なこう最先端の場所でとか、
はいはいはい、
そういうところに入ってくる人もいっぱいいるわけですよ、ね、何らかのそのなんだろう、大学4年間通ってこうこういうことを研究しましたっていうアンサーにしては、
うん、
イラスト描くっていうのはちょっと
なるほどね、
その4年間はその4年間美大に通って美術をちゃんと学ぶっていう事実はどこに一体現れてるか、ただのあれなんですか、自分の結局自分のやりたいことがありましたので、
はいはい、
ここでしか見えてこない、
ウソさんの卒生のハードルってどんどん上がっていく、
そうなんですよ俺がこうなんか喋るときにハードルが上がるし、すでに俺が4年で卒業できてない
っていう先延ばしにしている、
説得力が
4分の N 倍ぐらい頑張んなきゃいけ
ない
から、
そうですね、
いやまあ、っていうかなんかやっぱりなんか例えば絵描きが今何を描くべきかみたいなことっていうのはなんかそろそろ別にいつからとは言わないけどそろそろなんか詰め将棋みたいにして決めていかなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしてて、つまり今までなんかその何その若い絵描きが何を描いたらいいか悩むみたいなことがよくあるわけですけど、でその時に結構なんかフリーな悩み方をしてたっていうか、
あ、
悩み方自体が結構緩いっていうか、
まあ、そう
なんか自分にとってリアリティのあるものを描けばいいんだよみたいな話になっていくわけですよ、
はいはいはい、
でそれでなんか自画像を描いたりとか、なんか4畳半の自分の部屋を描いたりとかするわけですね、だからなんかそういうなんか悩み方は結構もう通用しないっていうか、
うんうん、
まあやめた方がいい、
まあ確かに
って気がする、
うん、何か対象があってね、
うん、
僕なんかは特にそのカオスラウンジと接することになってからだいぶ考え方も割と変わった部分もあるし、
いやだからなんかその 昨日一昨日か終わっちゃったけど、国立博物館、東京の国立博物館でボストン美術館展やってたんですね。
はいはいはい。
で、まあ、まあもちろん見に行って、で、まあ、ボストン美術館といえば岡倉天心がいたところですけど、そこの名品がまあ帰ってきてた、帰ってきたっていう言い方はちょっとあれですけど、まあ来てたわけですけど、まあそれ見ると奈良時代の仏画とかもあるし、うん、安土桃屋の名品もあるし、うん、まあ、なんか王居から松柏まで差があるわけですよ、
はいはいはい、
けどそうするとなんか神の存在って すごくって、うん、まあ、当たり前ですけどまあだよく、まあ、あの通称そのなん通称っていうわけじゃないけど、まあ、あの一般的に13世紀を区切りにその神の芸術から人間の芸術になったってまあ言われるわけですけど、うん、日本の場合はね、
うん、
つまり作者ただ作家性とかがないわけね、13世紀から遡ると、はいはいはい、だし、まあ、奈良時代の仏画とかになるとそれがなんか表現として美しいとか素晴らしいとかっていうよりも、うん、そもそもだから用途とか決まってるわけだし、
はいはいはい、
うん、どういうふうに祭るとか、
はいはいはい、
どういうふうに書かなきゃいけないとか、全然なんかこう位相が違うわけですよ、
うんうんうん、
だでそれがまあ13世紀以降っていうか、要するにまあ属性の芸術になってて、うんうん、そこになるとまあすごくよくわかるわけですよ、今の僕らから見ても、ね、
うんうん、
なんか人間の業みたいなのが入ってきていて、まあ、それはそれでやっぱすごい素晴らしいこうハーモニーがあるんですね。でそれだから松柏とか露雪とかになると、まあ、なかなかこうあのなんていうかこう演出がうまいっていうかね、エキサイティングな感じになっていくわけですけど、それはなんかやっぱりまあでも逆に言えば13世紀とかから盛んしてどんどん人間の芸術になってくると、要するに神との距離感っていうのをどう作っていくかみたいなことを結構自分で考えなきゃいけなくなるんですよ。だから神とつながるためにこの絵を描いておけばいいとかってい こう問題設定はなくなるから、つまりどういうふうにこう芸術の中にっていうか、そのまあ絵の中に神の位置を設定するかみたいなのって結構自分で考えなきゃいけなくて、でまあ例えば江戸時代とかだったら、なんかまあ文化がこうある程度まあ乱熟してたから、つまり神の位置っていっぱい決まってるわけです。その富士山に神がいるから、
まあ、前提がある。
そうそうそう。なんか民間信仰とかお祭りとか、そういうサブカルチャーの中に、あのちっちゃい神っていっぱいいて、でそういうとの距離感ってやっぱもろに浮世絵とかに反映されてくるし、だ北斎とかすごいですよね、やっぱりね。そういうな、要するに波も描いてるし、富士山も描いてるし、稲妻も描いてるし。だからそう考えると、なんかやっぱりなんかこう一人暮らしの自分の部屋とか書いてちゃダメだよ。
いやでもそこに神がいるかも
しれない。いやだからそこに神がいるっていうのは、まあそろそろ通用しないっていうか、そんな神はどうでもいいっていうか。
ああなるほど。もう少し。
いやそれはだからお前が神って言ってるだけだろっていう反論に対して、
はいはい、共有可能な。
そうじゃないっていう、なんか何かが欲しいわけですよ。
はいはいはい、
うん、だそうなってきた時にやっぱ持ちがすごい大事ですよね。
持ちよね。
うん。だから自然とか描かなきゃいけないし、いやただね、だから自然描かなきゃいけない、だから大体自然の中にいるわけですよ、今までのなんか美術の歴史をあの遡ると、う
ん、あまりよろしくないで、
いやまあこれは別にいいんだけど、だから今自然描かなきゃいけないって言ったら、なんかそうなんか街路樹ですかとかさ、なんかこう海ですかとかさ、そういうなんか発想になっちゃうのがまあ結構悲しいっていうか、つまり自然と人工のこう二大するイマジネーションっていうのは、まあすごいなんか尖ってないよね。
なんかあのミシシッピーリバーハイ、
あ、じゃあハドソンリバー
ハイ、ハドソンリバーハイ、
あ、そうそう、だからアメリカ、うん、だからハドソンリバーハイはハドソンリバーハイで結構なんか気違いじめたところがあって面白いんですけど、
あれはだから宗教画としての風景が、
いやそう、
ね、うん、高原の位置を、うん、設定して素晴らしく光が当たってる状態、
当然だから今富士山をかけとかってことは全然ないですよ、
それ的なっていうこと、ね、うん、
だからでもだから そういうふうにモチーフに対して結構厳しく考えてる人って、
うんうん、
まあ、今どんだけいいんだろうっていう、
ね、そういう意味じゃなんかインターネットに神はいるんですか。
あ、いるでしょ、
それはいるんや。
てかアニメっていうかキャラクター文化の中に神はいますから、
ああ、
うん、それはいますよ。いや神近いですね。
それでもだから僕キャラなんかおもろいよね。だから
いやそのキャラクターにも当然神は宿るし、
うん、
あのまあ、僕はアニメですよね、やっぱり、ね、アニメで、要するになんか京都アニメーションってやっぱり一時期の京都アニメーションってなんか神とか じゃあなんか奇跡みたいなことを本気で萌えアニメで描こうとしてたっていう、まあ、結構やばいアニメーションスタジオだったんですよ。
それはでもストーリーではなくてあくまでキャラに宿
って、まあ、ストーリーもやっぱりそのリンクだとそれに関係するような原作を使ってたっていうのもあるんですけど、それの一番大事なシーンとかね、
あ、はいはいはい、
うん、っていうのをなんか変な演出してたりとか、
はいはい、
いっぱいあったんですよ。
じゃあ
キ
ャラクターなどを描いたっていうか、何、
うん、エアーですね、やっぱエア
ー、こんな疑問そういうの
考えて、なんか技術力とかテクニック的なとこっていうのはどうなんですか。例えばその、まあ、13世紀やったかどうか僕は分からへんけど、大昔のだから神に寄与して物を作った時代はだから超絶技巧を、
いやでも超絶技巧は別にその13世紀以降も全然続いてますから、
でもそれを持ってだからそのこの世のものざるものを
作るっていう、いやだから神のあの神と関係するっていうか神についての作品を作れるかどうかと超絶技巧を持ってるかどうかっていうのは別に直接関係があるわけじゃないので、まあそこはなんか別問題ですね。もちろん別に あってもいいっていうかあった方がいいんだろうけど、でもだから ないと、いその神に近づけなきゃいけないからまずは超絶技巧を身につけようぜみたいな話ではないから、
あ、なるほど、
うん、ただでもなんかその超絶技巧っていうかやっぱりその失われる職人技みたいなの、うん、あ、そうだからさっきのなんか伏せた話で言うと、うん、だから今回のその新潮のあの人のっていうかだから村上隆の特集
言っちゃった
は、うん、あれ僕すっごいいいと思うんですよ。
あ、新潮ね、うん、僕も買って買った、
あら、ね、すっごいいいコンセプチュアルアート、
あ
ー
は
ー
は
ー、あのだからビリケンの三原さんとあの話してて、
うん、
あの表紙のあのこうカパッと割れてるじゃないですか、
はいはいはい、
あれすごいんですよ、
あ、
もう職人技的に、
はいはいはい、
すごいんです本当に、
うんうん、
あんだけ近くによってあれぐらいの完成度っていうのはちょっとね、だビーケンの皆さんにも聞いたけど、いや分かんないねみたいな、
あ、
どうやってんだろうみたいな感じ、だってビーケンの三原さんもそういう、
まあそうですあの、うん、まあ言ったらもう黎明期からいるんですけどね、
で、まあ、つまりだからあのレベルの工芸品を作ろうとするとおそらく、まあ、あの造形師がいくつかは分かんないけど、おそらく日本でこれからあのレベルの工芸品を作ろうとするとおそらくその水準の技術を持ってる人たちは多分80とか90とかの人ですよ、
はいはい、なるほど、
でそういう人たちが次の世代にバトンを渡せずにいるわけですね、うん、
だ
多分ね失われるんですよ、
そう
もうすぐ、
うん、
でそういう人たちの技術を総動員できるのは村上隆しかいなくて、う
ん、まあね、まあね、
でおそらく僕らがねこのまま頑張ってやったとしてある程度なんかキャリアがこう熟してきた頃にはもしかしたらその技術ないかもしれないですよ、
そうそうだね、
やろうにも、
うんうんうん、
でそうだからそういう、しかもあの作品はどうせ日本にはないし、
うんうん、
あのカタルの作品も日本にはないわけですね、
はいはいはい、
そういうのひっくるめてすっごい意味のある特集っていうか、
うんうんうん、
って気はします、
うん、うん、なるほどね、
うん、いやだからそのだからあのレベルのなんか何重にもやっぱり読み解けるっていうか、今の日本なんか日本の技術がすごいとかではないんですよね、すごいとかではないというかもちろんすごいんだけど、
うんうんうん、
もっと深くって、
はいはいはい
はい、その技術は失われようとしてるとか、しかもそれをそのああいう風に作品化するのは村上隆しかいないとか、
はいはいはい、
しかもそれは日本に残らないとかっていう、まあいろいろこうな折り重なった、
うんうんうん、
あの作品になってて、
うん、
あれはいろいろ考えましたね。
例えばなんかさ、よくこう一般的な、うん、一般的かどうか分からへんけどよく聞く話としては、うん、カオスラウンジの人らは絵が下手やっていう意見があるじゃないですか。
まあ別になんか何と比べるかによるけど下手なんじゃない？
うまいと比べた
りだね。
なんかもう常にそれで反論できますよ。うまい人から比べたら本当ですけ
ど。なんか涙みたいな感じ。
聞いてる聞いてるみたいな。
うまさで勝負してるのうまいですか。
まあね。
いやでもだから
受験とかで経験するともう人間がこう1ヶ月ぐらいで超絶にうまくなる様を見てしまう。
まあそうやね。
努力すれば誰でもできる。
いわゆるうまいっていうのはいけるよ、ね、
いやあれ誰でもできるわけじゃない。
いやでもね違うんですよ。つまりさっきの僕が言った職人技というのはそういううまさとは関係なくて、 つまり継承しなければ失われるものっていうことですよ。
まあまあまあ分かるよ。だからその日本映画とかでも、うん、ある種の照明技術とか、うん、そういうものがもう一旦完全に切れてから20年ぐらいすごい低迷してたからね、うんうんうん、それをだからもう一回復活させたのはもちろん CG っていうのもあるけど、実はなんて言ったらいいかな、なんか割と当時の空気感を知ってるスタッフ使ったりとか、うん、そういうのやったりとかした感じやった
し、ロフトテクノロジーも
んだから、ロフト本当にロフトテクノロジーになるかもしれないからね。
そしてギャラクシンジェルに出てくるわけですストローキャーです
いやだからそこで別に僕はさ、その何かそういう技術を職人たちと仕事できるように頑張んなきゃいけないとかって別に今は思ってないっていうか、つまりそう今そういう状況の中で何が作れるかっていう話で、だから梅ラボとかの絵は、うん、まあ、そういう視点から見ても結構面白いと思うわけよ。つまり職だから梅ラボのやってるのってさ、何か職人技っぽいけどこれ何の職人なんだろうじゃあ梅ラボのコラージュってうまいのか下手なのかよく分かんないみたいな、
新しい職人
あるコラージュの職人感みた
いな、そう全然ダメだっていうのがあるし、それはなんか一種のさ、なんかあがきみたいなもんで、つまり失われていく80ぐらいのさ、超絶技巧の人たちの片隅で、
まあ、そもそも凹凸がないコラージュってどうなんだろ
うって、いろんな人がい
る。だから今のそういうこう結構実は崖っぷちの日本のアイデンティティだった職人技っていうのが、おそらくこうもしかしたらこのまま通えるかもしれないっていう崖っぷちの状態 の、 あの日本で何するかみたいなことは今の課題としては多分あると思うんですね。
でも、
うんうん、
なんか梅沢さんに関して言えば、梅沢さん風のコラージュを作る人って一時期結構増えたというか、カオスラウンジカオスラウンジが人気出ると同時になんかこう、あの梅沢フォロワーみたいな人がいっぱい出てきたような
、まあ、SR 君が一時そういうプログラムを作って
くれた梅沢ジェネレーター、う
ん、梅沢さんのジェネレーターもね、クロスさんのジェネレーターもでもね、いいものができるかってそうでもないですやっぱり人間の選択っていうのは、うん、
まあ、あんまりそういうガチでやる人ってあんまりいないですよ
ね、うん、多分だからなんかその自分で それこそさっきの話じゃないけど、神を設定するとかっていうのも、要はその作家の必要性がどのぐらいあるかっていうところに結局なってくると思う。なんかそういう画題じゃないかもしれないけど、そういうものを設定して描かないといけないって本気で思うかどうかみたいなところが結構大事な
んだ。その人が、その人自身が、
そ
うそうそうそう、
それはだから、でも黒瀬君的にはあれなの、その詰将棋っていうのは、その例えば外部今の状況とか、
いやだから、いやそれは単純で別に今の社会に満足してる人とか、うん、これでいいとか思ってる人はそんな必要性なんか感じてないでしょ。
あ、はいはい、
うん、いやだから今の世界で別になんか幸せに生きてる人はそんな神なんか設定しないんじゃない
です
か。
でもそこはむずくて、絵描きって基本的にあの絵描いてたら結構、幸せっていう人もいるわけで、
いやだからそれがあの僕はうさんくさいと思ってそんなわけないしね。
いやでもそれは分からんで、でも、まあ、もちろんそれはどっかでそれこそ最初の多いともつながるけど、一生やるってなった場合どっかで絶対ガスケットはするとは思うし、そうなってきて初めて例えば必要性に駆られて何かを探すのかもしれない、
いやだから僕はその一輪車さんとか知ってるから、うん、審査さんもどちらかというとやっぱりその自分のやりたいことをやられたら幸せタイプの人ではあるけど、でもやっぱりその時々にかなり深刻な悩みがあるし、はいはいはい、それちゃんと絵に反映させてやってるから、うん、そう絶対そうなると思いますけどね、うん、
絵に反映させるっていうのも結構難しい話だよね。
まあ、直接反映させるかどうかはともかく、うん、いや、とにかくだから一輪車さんとかはやっぱりこうちゃんと対話をして、うん、あの作品作りにある程度介入するとすごい面白い、
うん、だからやっぱりそういう意味ではやっぱカオスラウンジにおいてはやっぱり黒瀬君がその作家の作品の、まあ、作家と密に接したりとかすることで、その作品に表向き現れてない部分とかも救った上でその作品をこう見せる時の何かガイドを する立場っていう、
うんうん、まあ一応立場としては、うん、だ一元さんとかはやっぱりすごいそれがすごいなんかこう分かりやすく成果として出てくるから面白いですよね、はいはい、うん、うん、
ということで結構取ってしまいましたですけど、はい、時間も時間ですからね、はい、結構
多分終電の感じになってしまいましたどうしようかなんですか、
まあというわけで何の話か分かりませんけど、うん、
濃かったけど結構やっぱり黒坂になった
、いやいや途中だいぶ楽しかった、ハム太郎を残すか切るか考えてます
ハム太郎像、
まあでもこんだけ取ったからもう全部流すっていうのがいいかもしれないですね。じゃあ、 最後に最終週ですから、これは、ね、カワスラウンジボリューム4とラウンジカワスラウンジは今週いっぱいで終わりますんで、はい、17日のクロージングに向けて、はいはい、改めて最後にじゃあ、はい、一言ずつで、はい、今から見に来る人とか来てくれた人にメッセージ的なものをお願いします
。ラウンジカワスラウンジこれは面白くなるぞあダメでした
まあいいと思います、ね、
なんか いい空間でしたと思います。
そうね、
どうですかね。
いやまあ僕はなんかいつもの通りなんで、はい、まあなんていうかあれですよね、なんか僕、まあこういう展示がまだやらせてもらえてるっていうのは、まあ、幸せなことではあります。ああ、いやつまりだからはっきり言ってセンスだけで展示作ってるんですよ。
まあまあね、特にこの、
うんうん、こういう企画は、うん、でそういうのは、まあ、どんどん許されなくなってくるんで、ああシリアン世界に行くとね、はいはいはい、でまあそういう風にインスタレーション気分で、うん、展示構成やらせてもらえてるっていうのは、まあ、幸せなことではあります。
なるほど、うん、
あれ俺ってもしかして今までセンスだけだ
よ知らんかったさすがに思った時からそうやと思ってたで俺は。
まあこれからも多分センスでいくんです
けど、ね、じゃあ梅ラボも、
はい、素敵な場所なのでよろしくお願いします
じゃあ発想上の気分
になる、多分この放送が流れてる時はもう終わってると思いますけど、ピアノを弾いたりすると思うんで別にまあどうでもいいことだと思いますが、ピアノでアニソンを弾いたりしている人がいる空間に行くことを、
そう、なんかひぐみくんがこうね、担当日にいるから、なんかあれひぐみのチームカオスランジかみたいな反応があったんだけど、そういうわけでは厳密じゃない。
いや別にカオスランジなんじゃない、
カオスランジなんですか、
まあ、カオスランジなんじゃない、ずっと前からカオスランジ、
だいぶ前からカオスランジですね、なんかみんな知らなかったですね実はそ
だってカオスランジ以外に 何も所属がないでしょ
う、ね、そうそう、まあまあそうか、ずっと前、
まああらゆる意味で4年間喋ってきてカオスランジが何かがつかめないままですが、まあそういうわけで今月のアーティストゲストインタビューはカオスランジでした。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディング続きます。
エンディングです。はい、エンディングの太田です。今日はエンディングゲストが来てくれています。
はい、カニです。
はい、カニさんもただいま開催中のカオスラウンジに参加してくださってます。というわけで告知です、はい、ただいまモグラガレージではカオスラウンジボリューム4 6月17日日曜日まで開催しております。14時から20時までの木金土日になってますのでよろしくお願いします。同時開催でやっておりますよね。
同時開催で、はい、
ラウンジカオスラウンジを幡ヶ谷のフォレストリミットで開催しております。こちらも16日土曜日までで、17日にモグラガレージとフォレストリミットの合同クロージングパーティーを開催します。こっちは、DJ とか VJ とかいろんな人たちが出てもらいますので、ちょっとチャージが1000円かかるんですけども、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。カオスラウンジの参加作家さんもたくさん集まることになると思いますのでよろしくお願いします。
お願いします、う
ん、どうですかカオスラウンジ今年。
なんか楽しい感じだなって私は思いましたけど
あとどうですか あのカオスラウンジ2012年モグラグバージョンの T シャツ。
あれめちゃめちゃかっこいいですよね。
ですよね、ですよね、うん、太田が刷りました。手刷りです。
そう、なんかいい感じですよ。
二色印刷。いや、みんな欲しくなると思いますよ、あれは。
ぜひぜひゲットしてほしい T シャツですね、
本当に。まあ、絵は、藤代うそくんが書き下ろしてくれてますので、デザインは我らがおきちゅうさんが、
そう、おきちゅうさんが
やってくれました。
ね、
いい感じに出来上がってますので、これもモグラグとフォレストリミットと両方で販売してますので2500円です。よろしくお願いします。今日ね、なんかエンディングにいつもの声がないと思うんですけど、おきちゅうさん、
おきちゅうさん、
理由を言ってください。
いや、もうめっちゃなんか声がオカマみたいになってて、オキママって言われてるんですけど、オキママになってますんでね。
謎の病気でね。まあちょっとマシになってきましたけど、声が出ないんで、二人に頼んでます今日は、エンディングは。
全然喋れてないので、まあそんな感じで、いいですかね。
いいです、いいです。
では、モグラグラジオ、ボリューム172でしたー。ありがとうございました。ロンラウンジもうちょっとです。見に来てください。
来てください。ロンラウンジ。